岩手医科大学医の力、今週も先週に引き続きまして唾液の役割について伺っていきます。口腔医学講座予防歯科学分野教授の岸光雄先生です。岸先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず唾液の役割を1週目に伺いました。そして2週目になりますと唾液量が少なくなるその原因、いろいろありましたけれども教えていただきました。3週目はその唾液量が少なくなるとどういうことが起きてくるのかということで、先生この唾液量が少なくなるという感じでお話を先週から伺ってきましたけど、何かこう病名というかあれはつくんですか？
唾液がですね、常に少ないというような状況ですと、これ口腔乾燥症、
はい、
ドライマウスっていうふうに呼ばれますですね、
はい。
生理的に年齢が高くなって出なくなっても、あるいは病気や服薬や唾液腺障害でなっても、原因はともかくとして唾液が減少して口の中が常に乾いているという状態だと、この口腔乾燥症というふうに呼ばれます。でこういった場合は前回までご説明したような唾液の役割が果たせないという状態になりますね。
さあ唾液量が少なくなるとどのような症状が起きるのかということで、先週までのお話も入ってくるかもしれませんけれども、改めてお聞きしていきたいと思います。唾液量が少なくなるとズバリどうなっていくんでしょうか？
唾液量が少なくなる原因として、健全な人でも運動したり緊張したりすれば、はい、唾液が減少するというお話はいたしました。
はい。
脱水とかですね、運動による脱水あるいは緊張状態、これが原因による唾液減少の場合は、病気ではありませんので、生理的な現象ですから、水分を補給したり、あるいは緊張状態から解き放たれればですね、
はい、
元に戻りますので特に問題はありません、ただですね、こういった場合口の乾燥で一時的に口臭が強くなることがあるんですね、口臭の原因って主にやはり口の中の細菌が作るこの硫黄化合物っていう物質なんです、はい。硫黄、そうですね、温泉が近づいてくると匂ってきますね、硫黄の匂いですね、硫黄化合物、特に硫化水素なんかは温泉でよく、硫化水素も硫黄化合物の一つなんですけども、そういったものが匂ってきますが、この硫黄化合物っていうのはですね、実は揮発というのはガス化するっていうことですね、簡単に言うと冬場作り置きのカレーがキッチンにあっても匂わないんですけど、火をつけて温めますとふわっと匂ってきますよね。それがガス化、揮発するということですね、成分が。ですからガス化して初めて匂いというものは感じられるんです。前回お口のベロのセンサーは味蕾というものがあって、それは唾液で溶けてないとダメですよってお話ししましたけども、鼻の方もそういうふうにガス化して初めて感じられるセンサーがあるわけですね。でこの硫黄化合物っていう口臭のもとはですね、水に溶けやすいんですよ。で唾液は水ですから、唾液が多い状態だとそこに溶け込んでしまってガス化しないんです。そうすると同じ量あっても匂わないんですね。で唾液が少ない状態だとガス状になって揮発してしまうために口臭が強く感じられるようになります。睡眠中も一般的には唾液の分泌は減少しますから、朝起きた時ちょっと口臭が強く感じたりするのはこのせいですね。
そしてカレー等もありましたよね、病気、そして薬とかね、
常に唾液が少ない状態ですとどういう問題が起きるかと申し上げますと、まず最初に申し上げたようにですね、歯と粘膜の間の潤滑油である唾液が減少することになりますから、口の中のダメージが防ぎにくくなりますね、ですから歯によってほっぺたの内側とかベロを傷つけやすくなります。またですね、酸に対する緩衝作用と再石灰化作用もなくなってしまいますので、虫歯のリスクが増大します。で特に高齢になりますとですね、頭の部分ですね、歯には頭の部分と根元の部分があるっていうのはお分かりになりますか？
分かりますね。
で頭の部分がお口の中に顔を出してます、
ね、
で 根元の部分っていうのは歯茎の中にしまい込まれてるはずなんですけど、年齢がいくと歯茎が下がるあるいは上がるっていう現象で根元が出てきますよね、
はい、
この根元の現れたところに虫歯ができることがあるんですけど、これあの根面右植って我々呼ぶんですけれども、この唾液が少なくなりますと根面右植、これが高齢期の口の中の大きな問題ということになります。でさらに唾液による口の中の洗浄作用がなくなりますから、それだけじゃなくて歯周病のリスクも高まってまいります。はい、
一週目に教えていただいた役割の、まあ、全否定じゃないですけど、
そうですね、
全部こうなっちゃうよって守ってもらってるのがなくなるっていうことですよね。そうすると食事のサポート機能もなくなっちゃうっていう。
そうですね、唾液の減少で食べ物の成分を溶かすことができなくなりますから。
そうですよね、
まあ、先ほど申し上げたように味蕾というセンサーが味を感じにくくなりますね、うん、最初に申し上げたんですけど、あの食べて噛んで唾液と混ぜて泥状というかペースト状にする、この食塊を形成しづらくなりますから食べ物を飲み込みにくくなります。そのため高齢者ではですね、誤嚥ってご存知ですか、間違って気管の方に入ってしまう、このリスクも大きくなってくるわけですね。
はい、そうすると微生物に対する作用、3つ目の役割で教えていただきましたが、はいはい、こちらにも影響を及ぼしますよね。
そうですね、あのまずですね、外から入ってくる侵入してくる菌に対しての抵抗性、唾液の抗菌作用というものですね、これが減りますから、外からの病原体の侵入が容易になっちゃうわけですね、侵入しやすくなります。そのため唾液が少ないと風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるという報告もあるぐらいですね。はい、であと元々の常在菌、お口の中にいる菌のバランスを整えるために唾液が作用している働いているというふうに申し上げましたけれども、その唾液が少なくなってお口が乾燥しますと、繰り返しになりますけども、お口の中にいる多くの健全な菌はしっとりして水分が豊富な方が元気なんですね。ところがですね、菌によっては乾燥に強い菌がいまして、特に真菌、これはのカビの一種なんですけど、このカビの一種が優勢になりますと、健康な口で優勢な連鎖球菌なんかが減少して、まさに口腔微生物層、お口の中の菌層全体のバランスが崩れてしまいます。あの真菌の一種でありますカンジダ菌というのがいるんですけど、これはですね、増殖するとこれ病名がついてまして、口腔カンジダ症、お口の中に
カンジダ症、
はい、カンジダ菌が増殖する、そしてお口の中に症状が出てくると、この口腔カンジダ症というものになります。口腔カンジダ症というのはですね、あの特有な偽膜っていって変な膜ができるような、あの非常に独特な口内炎ができて、あの痛かったりヒリヒリしたり、それこそ味も感じなくなったり、まあ重度な場合は食べるのに支障が出るくらいな痛みが生じてきます。でこれがやっぱりあの抵抗力の落ちた患者さんであるとか、高齢者、要介護のお年寄りに発症しやすいということが分かっております。
はい、岸先生、あの高齢者施設で調査も行ったんですか？
そうですね、我々が行った調査、あの介護施設で調査を行ったんですけど、これ体重を調べて、それからお口の中の状態を調べて、そしてあの状態というか唾液の量も調べてですね、そしてお口の中の菌、代表的なあの健康な菌の代表である連鎖球菌と、先ほど申し上げたカンジダ菌、
はい、
こういったものを調べたんです。そうしたらですね、あの興味深いことに、よくご飯食べられて体重が適正な方は口の中に連鎖球菌が多かったんですね。その反対に、あのちょっとご飯あんまりよく食べないで低体重の方、こういった方ではカンジダが多く見られるというような現象が、あの観察できたんですね。でそのカンジダが多く見られた方のお口はやはり唾液が少なくて、お口が乾燥しているという状況でした。
は
い、
なるほど。さあそれでは唾液量が減少した場合、岸先生どうすればいいんでしょうか？
そうですね、一般的なその 健康な若い方でね、唾液が減少して問題になるのは口臭ですけれども、まあ、それを一時的なものなので、それを防止するためには、まあ、水分を補給するとかリラックスするとかということでいいと思うんですけど、もう常に唾液が少ない口腔乾燥症かなということですね。そういった場合はですね、まあ、例えば高齢施設のお年寄りとかであれば、もう要介護状態もですね、ちょっと重度な方でお口が乾いてるっていうことであったら、まあ、介護者の方が保湿剤とか口の中をまあ、まめに湿らせてあげるということで対応するしかないと思うんですけれども、もうご自身でまだそんな状況ではないんだけど、口腔乾燥症かな、自分はちょっと口乾きやすいぞっていうような心配がある方、もしいらっしゃったらですね、そういった方は歯科とか耳鼻咽喉科の医院を受診してみてください。で、そこでですね、かかりつけの歯科とか耳鼻咽喉科でもし口腔乾燥症の治療をしていない場合もあるかと思うんですが、そういった場合でもですね、例えば岩手医科大学の付属の歯科医療センターですとか、そういった専門の医療機関を紹介してくれると思います。
はい。じゃあ先生のところではこういった治療もしてくださるということですね。そうですね。はい。ではそのこういった治療の治療内容なんですけれども、どういう治療なさるんでしょうか。
そうですね、まずはどの程度本当に乾燥しているのかという検査をします。で、心配することないですよっていう程度であればですね、まめに水分補給していただくというようなアドバイスで済むかと思います。はい。で、本格的に乾燥が強いようですと、人工唾液とか先ほど保湿剤と言いましたけれども、口の中にを湿らす保湿するような、まあ、クリームとかジェルがありますので、そういったものがおすすめすることになります。で、よりですね、重度な場合は薬物療法、お薬ですね、唾液を出させるお薬というのも西洋薬でも漢方薬でもございますので、それが処方されるかもしれません。ただお薬っていうのはもうずっと飲み続けるというのはまあ、できれば避けたいので、口腔の口の中のですね、筋機能療法、まあ、簡単に言うと唾液腺マッサージというものがあるんですけど、そういったマッサージをすることで唾液の出を良くするというような方法もあって、それの指導を受けるかもしれません。
はい、こう指でこうマッサージしたりするんですか。
そうですね、はい。
なるほど。じゃあこういった指導もいいですね。また次回教えていただこうかなと思いますけど、3週にわたって唾液の役割教えていただきました。先生、やっぱりこのラジオを3週聞いたら、何が何でも唾液をいっぱい出してご飯食べなきゃとか急にこう意識するようになっちゃったんですけど。
いや、そういうことは特に必要なくてですね唾液っていうのは本当に出なくなれば、うん、そのありがたみがわかる。ただ日常的にはですね、うん、唾液ってこういうもんなんだって知っていただくだけで、うん、十分だと思いますし、うん、そして最後にちょっとだけお話ししましたけど、その対処法もね、出なくなった時の対処法も知っていただければそれで十分だと思います。
はい、ありがとうございました。